笑顔 Oh no 街は季節外れの雨で Oh no 今も痛みが鳴るあの夜 Oh no 僕は世間知らずの敗者駆け鳴らした手品あなたと僕を結んで壊れそうなくらいに影を並べてたあの頃と同じ日々連れて行っておくれよ大事なものを失いかけた淡ゆりの光消えて I wonder why this in my life just like the dance today今でも笑顔優しく包んで I wonder why members we start or just the wrong way 新たな時が今から始まる
ラジオ楽しんご。この番組はアイドル、役者、声優、アーティストを目指すメンバーとゲストを迎えてガチトークするてんこ盛りの30分ラジオです。今日はどんなトークが繰り広げられるのかお楽しみに。
しょうがないけど
しょうがないけど
そうし、あれ大丈夫ですか。
しょうがないけど
じゃあもう一度仕切り直ししますよシンガーに行ってもしょうがないけどイエーイイエーイイエーイ。あれ楽しんごさんが今あのですねちょうど成田からかあのさあのカーチェイスをしているということでございまして、今日はですね特別企画クリスマス雑学クイズをしてまいります。
イエーイ
ということで今日はですね皆さんにたくさんいらしていただいたんですけども、ゲストのコーナーからしていきたいと思います。では、順番に小田さんから、自己紹介の方をお願いいたします。
はい、急遽出演になりました小田健之介です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。しかも社長も佐藤ミュージシャンをされているという。
そうですね、実はそうなんです
よ。すごいですね、マルチタレントで。
そうなんですよ、マルチで幅広く
今回はじゃあもう クイズの意気込みは。
クイズ
意気込みは意気込みはどうですか。
頑張ります。
頑張ります。
なんですけど
急遽ですね、はい、急遽ありがとうございます。
本当に急遽なんで皆さん、はい、すいません、
よろしくお願いします。そして
田野浦大河って言います。5、6回ぐらいあと出させていただいて、はい、今回もまた、はい、お願いします。
よろしくお願いします。レギュラー陣のね大河くんは今回唯一のレギュラーということでございまして、では次のゲストはギリ D さんからお願いいたします。
千葉から来ました。
めちゃくちゃ歓声がある、
ギリギリドのマリアです。マリアとアイコです。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。というわけで今回はですねクリスマス雑学ということで、まあ、知っているようで知らない、まあ、クリスマスの不思議な歴史や映画の裏話とかですね、そういうのここから、まあ、みんなで、季節の雑学を楽しんでいこうというコーナーでございます。でクリスマスマスターで取れた方は何かいいことがあると思いますけども、罰ゲームの方は何か1曲披露していただくかなっていうことがあると思います。ではクリスマスのテーマで雑学クイズを問題、を出してまいります。問題、クリスマスはもともとキリストの誕生日ということでございますけれども、サンタクロースいらっしゃるじゃないですかの洋服は何色が主流だったでしょうか。
ピンポン。
あ、ピンポン式選択肢をですね、1と、1、2、3、4がございますので、どちらかを選んでいただければと思います。ただじゃあせっかくピンポンっていただいたので答えをいただいていいですか。
緑と白。
外れてございますね、申し訳ございません。はいはいはい、どうぞ。
赤ですか。
おー、さすがですね。ただ違うんですね。ただ選択肢にあります。赤、1、赤は違うということで、じゃあそのうちの緑、白、紫、次のうちどれでしょう。2、紫、3、青、4、白。さあ、答えは決まりましたでしょうか。
決まりました。
皆さん決まりました。じゃあ一斉に答えていきましょう。せーの、
青。
あ、聞き取れなかった。じゃあ小田さんが
青。
青。大学は
青ですね。
青。
白。
白。
青。
青。
青
多め。青が多めでございますね。正解は青です。
イエーイ、やった。
マリアさん残念でした。では解説の方してまいります。世界中でですね、色は違っているんですけども、1930年代のですね、アメリカでコカ・コーラの広告が赤いサンタを大流行させたということで、今のイメージの赤いサンタになっているんですが、それまでは青いサンタが主流だっていう話なんですね。知ってました？あ、知らなかったけど答えられた。
赤の話は聞いたことあった。
あ、赤のコカコーラの。
その反対で青かなっていう、
はいはい。あ、さすがアメリカが好きなだけありますね。
そうですよ。
ちなみにアメリカに行ってきたっていう話は。
先月ちょっとアメリカに旅行行ってました
。先月、はい。どちらに行ったんですか？
あの、カルフォルニアに。
カルフォルニアでサンタさんいました？
サンタはね、いなかったです。
サンタ
は
まだいなかった。まだいなかったです。赤い服着てた。
でもサンタみたいな格好したコスプレの人は、はい、あのラスベガスにいっぱいいました。
素晴らしい。あ、ちなみに、マイクを、タイガくんマイクを。
時期とかあれなんですか？もうあのサンタクロースのあれなんですか？
いや、なんかサンタみたいな。
ああ、
サンタ。渋谷ハロウィン
みたいな。渋谷ハロウィンみたいなのがあったんですね。では、第2問参ります。お、じゃじゃん、すごい効果音つけてきたって、ありがとうございます。12月25日は、キリストの誕生日である。丸か×か。正解は、せーの、
丸。
全員一緒ということですね。正解は×でした。おー、なんと正解者今回なしということで、日陰問題です。日陰問題。まあ解説なんですけども、実際の誕生日はキリストさん不明ということでございまして、ちなみに夏至のお祭りの太陽の復活祭が12月25日だったために、祝う日として、キリストの誕生日として12月25日がキリストの誕生日と入れ替わったんですけども、実は太陽の神なのでキリストじゃないんですね。
で、多分勘違いしてる人多いですよね。
今回は多いですね。意外とキリストの誕生日が12月25日ではないのかなっていうふうに思っている方はいらっしゃると思います。では第3問。ありがとうございます。
意気投合でね。
クリスマスツリーは希望と永遠を象徴しておりますけれども、ツリーに使うモミの木はなぜ使うのでしょうか。一択問題。あ、嘘です。じゃあ4択問題にしましょうか。1、頑丈だったから。2、アメリカの家庭でその木を使うと祝福を得られると言われていたから。3、モミの木は冬でも枯れなかったから。4、その木を使ったことがアメリカの大統領が、もともと初代の大統領が使っていたから。さあ、いかがでしょうか。じゃあ、せーのでいきましょうか。
1から4ってことですか。
そうですね、1から4で。じゃあ、せーの、
2!
お、2 2ですね。ということで正解は4番。あ、嘘です。3番の冬でも枯れないからでございました。そうそうですね。まあ、寒くてもまあ緑が保つということで、生命力の永遠の象徴として、あの昔のヨーロッパではお守りのように飾られていたということで、もみの木が使われたということでございました。ちなみに選択肢で今答え出ましたけど、今ビリの方はマリアさんになってしまっております。では何か罰ゲームということで、何か一曲披露していただければと思いますけども、何か好きな曲とか。ちなみにギリギリドさん、めちゃくちゃあのさっき リハーサル見ていたんですけど、すっごいかっこよくて、マリアさんがめちゃくちゃかっこよく歌ってたんで、今回はちょっと罰ゲーム、自ら選んだのではないか説もあるんですが、そんなことはなかったですね。ではマリアさんの罰ゲーム一曲披露まで、3、3、2、2、1、1。かっこいい。
これあの2週間前にオリジナル曲ができて、
はいはいはいはい、
まだあのちょっとカンペもあるんですけど、
はいはいはいはい、そう、あの
いや大丈夫、ちょっと緊張
緊張してる、
はい、ありがとうございます。
ありがとうございました。では何かですね、そろそろちょっと告知の方をですねしていければと思うんですけども、小田さん何か告知があれば。
この後も今しちゃって
る。ですね、この C 班でもあの告知の方は流れるので、ぜひあの告知していただいて。
ですね、じゃあ、はい、小田健之介っていうあの名前でアーティスト名で活動しておりますので、はい、あの YouTube とかインスタとかやってるので、よかったら登録してください。お願いします。
お願いいたします。そして大学、
まず2つあって、はい、恋に教えてくれますかっていう、ドラマがありまして、
はいはいはい、
それの DVD が、なんかあの発売されるので、もしよければ、すごい面白い作品になってると思うんで見てほしいっていうのと、
はい、
まあ、格闘技の方もちょっと K1 をやめてムエタイの方をちょっとやってるんで、まあ、こういうちょっと見た目なんですけど、一応まあ格闘技も取り組んでるんで、まあ、そういう人物がいるっていうことでもちょっと知ってほしいなっていう、はい、気持ちがあります。はい、
格闘技もやってて、
お願いします。
俳優もやっているという、
はい、
かっこいいですね、はい、そしてギリリードさん、ギリリードさん、ごめんなさい。
次回のイベントだと、慎吾さんと千葉のディライトでっていうお店で、あのショータイムと慎吾さんのイベントやるので、よかったら来れる人来てください。よろしくお願いしま す,
お願いします。
ありがとうございます。そしてちょっとお時間になっておりますので、それで締めたいと思います。では皆さん、慎吾に行ってもしょうがないけど、ありがとうございました。
クッキー担当、愉快な仲間たち、
皆さんどうもこんにちは。たまにためになるラジオ、浅野ひろきです。そして
皆さんどうもこんにちは、たまにためになるラジオ、今井雄一郎です。
はい、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
今井さん、
はい、何でしょうか。
12月14日ですよ。
はい、
何の日か分かりますか。
バレンタインまで2ヶ月。
せめてクリスマスにせえへん、そこ。バレンタインなの。どうした、どうした、色恋に焼かれておるな。
いや、ちょうどね、あのバレンタインの、はい、
あ、そういうことね。私2ヶ月、ちょうど2ヶ月前。
そうなんですよ、ね、14日っていう思ったらちょうど2ヶ月だなと思って。
なるほど、ちょっと勘違いじゃないですか。違います。
はい、すいません。
はい、12月14日ですね、私の誕生日2日後でございます。
おお、おめでとうございます。
ありがとうございます。いや、まだ一つ年を重ねてしまいましたね。もう、アラサーを嘆いてたことが懐かしいですね。もうね、アラフォーに近づきつつあるっていうことで、ぶっちゃけもうアラフォーっちゃアラフォーだなっていう感じなんですけど。
なんかあれ、ざっくりと、なんだろう、その4、はい、アラフォーだったら、40の5つ前くらいからアラフォーって言ってるよなっていう気がするんですけど、あれ。
まあまあ、そうですね。なんか、死者誤入理論で言うと、確実にもう私は2年前からアラフォーだったんですけど、
そうなんです。なんか死者誤入理論っぽいですよね、はい、あれ。
そうっすね。だからそこちょっと見たくなかったんですけどね。
ね、はい、そうですよね。嫌だなっていう。
嫌、はい、だなっていうので、ね、いやー、なんかもうね、私が思い描いてたアラフォーと全然ちゃうんですよね、なんか。
あー、なんかこの年くらいにはこういうことやってるだろうなみたいな、
まあ、
なんか目標というか無双はしてたかなっていう。
そうですね、まあ、そういった目標とか無双とかもそうなんですけど、うん、一番違うのはメンタルなんですよね。
ほう、
なんか30過ぎればメンタルいろいろと大人になっててだろうっていうふうに思ってたんですよ。
あー、わかるな。なんか
わかる、なんかいくつになっても本当に、うん、言い方あれなんですけど、ガキのままっていうね。
なんか成長してる感自分であんま感じないっすよね。
感じないっすよね。今井さんでも落ち着いてる雰囲気がすごいあるから、なんかこうどうですか、なんか20の頃に比べて今の今井さんってメンタル的に成長って感じてます？
少しはしてるはずなんですけどね。
はずなんですけどね。
まあ、うん、そうだな、はい、その頃と比べたら確かにまともにはなってると思う、う
ん、まともじゃなかったんですか。
特に、ね、10代の頃ね、割とメンタルブレブレでしたから、
はい、ブレブレってこと、ブレブレ何、メンタルブレブレ、
はい、割とお豆腐メンタルではありました。
ああ、お豆腐メンタルか、うん、いや
それはその頃から比べると割とマシにはなってるんで、まあ、そして一応成長はしてますね。あ、大人かって言われると、うーんではあるけどっていう、
で今お豆腐からあれですかね、ちょっと何でしょう、木綿豆腐ぐらいになりました、絹豆腐から。
そうですね、それくらいの成長はしてるはずです。
なるほど。いやでもそういった何でしょうね、こうメンタル的に強くな、強くというか頑丈になるって大事だなっていうのはすごい思ってるところではあるんですよね。なぜかというと、社会に出ているといろいろな理不尽なことがございますのでね、こう
確かに
絹豆腐メンタルでいると時たまにというか頻繁に崩れてしまうことがある世の中でございますからね。
そうですね、本当に
やっぱね、図太いってあまりいい意味で使われないこと多いんですけど、図太いって大事だなと思うんですよね。
そうですね、やっぱり図太いな、なんて言うんだろう、まあイメージ的に言ったら周りの子の声なんか気にしないみたいなのがあったりするじゃないですか。でもそれって確かに、はい、そのお豆腐メンタルっていうのと比較すると確かに確固たる自分を持ってるんだよなっていうふうには思いますよね。
やっぱね、そういった何でしょうね、こう他人にっていうとあれですけど、まあ、環境に流されないというか、左右されすぎないのって大事だよなっていうのを改めて痛感する今日この頃ではありますよ ね、 ね。
何があるんだろうっていう。
いやー本当にね、こうやっぱお仕事的にもそうですしね、なんか今日世の中って結構今いろんな情報が目に入ってきちゃうじゃないですか。本当に。
あ、確かに。
なんか、まあ、某、まあ、SNS とか基本的にもみんなやってるじゃないですか。私もやってますし。
そうです、やってない人の方が少ないですけどね。はい、そうです
よね。だから SNS って、まあ、媒体にもよるかなとは思うんですけど、大体なんかこう見たくない情報がたまに見えちゃったりするじゃないですか。まあ、そういったところでもなんかこうね、プライベート的な習慣でもちょっとうってなる時があるっていうのはこう、
まあ、そうですね、
なっていう感じなんでね、そういった意味でもこうメンタル的な成長というか成熟って大事なんだなっていうのをなおさら感じるっていうところでもありますし、したいなって思うところですよね。私もね、
そうですね、はい、
そうですね、はい、そうなんですよ。なんでだからメンタル的に成長するにはどうすればいいのかっていうのは今結構いろいろ考えてはいたりするんですけど、そう、精神的な成長って何をすればできるのかっていうこと、
なんか、なんか自分から何かするっていうよりはなんか起きたことに対処してったら成長してるっていう方がメインなんじゃないかなって思うんです、ですよね。
いや、いいこと言いましたね。さすが今井さんでございます。
ありがとうございます。
やっぱり何でしょうね、こう適応する能力ってなるんじゃないかな、最終的には思ったんですよね。
そうだから、まあ経験値というか、
ただこれ難しいのが、まあ言い方あれなんですけど、あんまりにも悪い状況とか環境に適応しようとすると逆にね、こう木綿豆腐が粉々になっちゃうことがございますので、
そうですね。
そうなんですよ。適度な負荷っていうとあれなんですけど、の環境で成長していけるのが多分一番メンタル成長するんじゃないかなっていうのを思いまして。
だと思います。
そうですよね。はい、これ結構ね、学習論に結構つながることはございまして、学習って、まあ、子供も大人もなんですけど、一番成長する学習の仕方っていうのが、インプットするときとかに、自分が分かってることより少し難しいくらいの知識とか、問題とか、そういったことに取り組むと一番成長しやすいらしいんですよ、理論的には。
はいはいはいはい。
で、まあ、もしくはなんかこう、何か、こう、なんでしょうね、タスクといいますか、そういった目標に対して、
他人からのちょっとした手助けがあると成功できるくらいの目標を成功させるのが一番人間が成長しやすいというか、なんか学習とか習得、学習から習得になってくるっていう形らしいんですよね。
へー、
そうだからこれはやっぱメンタルにも言えることかなと思ってまして、
うんうん、
やっぱ自分一人だけで全然大丈夫だよって環境よりは誰かの助けとかちょそういったものがちょっとあるとなんとかなるっていう環境の方が人間成長できる成熟できるって環境なのかなって思った37でございます。
なるほど、
はい、そうなんですよね。まあでもね、37にもなってくるとですね、なかなかこう新しい環境に飛び込むって勇気がいることでございますのでね。
まあやっぱそうっすよね。
そうっすね。だからやっぱこうこの年になってくると、なんか闇雲に飛び込むっていう勇気がまず湧いてこない。でまずやりたいことって何だろうから入っちゃうんですよね。いいのか悪いのかちょっと分かんないですけど、そう、私って今何やりたいんだろうな、やりたいことって何やろうってなっちゃうっていうね。ってなって、でなんとなくぼやーって見えたら、じゃあそれやるためにどうしようかっていう風に計画立てていくみたいな感じなんですよね。そうなんですよね、
はいはいはい、
どうぞ。今井さんもやっぱそういうタイプかなと思うんですけど。
そうですね、なんか、
うん、
うん、なんて言ったらいいんだろうな、その10代の頃とかあれやりたいみたいなのはあったけど、
はい、
だからといってそれに何だろう全身全力かけてやれるかって言ったら性格的にちょっとやれない感じなんですよ。
うん、今井さんはね、多分ね結構ね俯瞰して見れちゃうタイプだと思うから、いろんなことをね。
あー、そうかもしんない。
そうそうそう、逆にこういう時ね、あの俯瞰させて見る力も大切であると思うんですけど、こう一直線に見る力っていうのも一時には大事なんだなと思ったりはするんですよね。周りを気にせずというか、そういったものを取り戻したいなと思う37の夜っていうね。もうね、
年を越してくな。
年を越してきますよ。もう今日は年をね増えたばっかなんでね。で、あの私ね、誕生日の日にはですね、あのお祝いで、あの家族で焼肉行こうってなってるんですけど。
おお、いいじゃないですか。
明らかにですね、私ね、焼肉の食べる量というか、カルビ食べる量減りましたね。
なるほどな。
いや、なんかよく聞くじゃないですか、なんか大人になってくる、おじさんになってくとカルビの脂がきつくなってきてロースとかタンに行くっていう話。
あー、そうなんだ。から、
年取ると、
まあ、俺はまだ分かんないんですけど、本当に年取ると、うん、あの食の好みというか食えるものが変わってくるっていうのは確かにある。
あるなんかね、本当にね、この前の焼き肉ですごい痛感したんですけどね、もう昔だったらね、もうカルビと飯だけでいいってなってたんですけど、
うーん、
今は飯食えないっす、逆に。もう飯まで食ったら、あの焼肉がそこまで入れなくなっちゃったっていうね。
あ、
昔はもうご飯と肉でどこまでもフライハアウェイできたんですけど、もうそんなことしようもんならもうあのすぐトイレにフライアウェイで状況になりかねなかったんで。
なるほどな。
もうね、あのいろんな種類の、まあでも今だからこそいろんな種類のお肉を楽しむっていう焼肉のね、こう新しい魅力に気づけたっていうのはあるんですけど。
おお、
もう昔はもうカルビだけでいい、カルビだけでってなったんですけど、もう今はもういろんな種類のっていうとあれなんですけど、もう油がきつくないって言い方あれなんですけど、もうあのそういった感じの焼肉の楽しみ方ができるようになった、できるようになった、うん、まあ、うん、したっていう感じでしたね。
なるほど。
はい。だからですね、今井さんまだ大丈夫なんでしょう、そういったのは。食の好みというか、なんかこう、油がきついですみたいなのは。
そうですね、食えなくなったっていうのはまだないですね。
あ、じゃあもうね、今のうちに楽しんでほしい、その感覚を。
なるほど。
はい、もういくら脂っこいものを食べても大丈夫だぜっていう、もうね、それはね、もうできなくなったら多分二度と手に元に戻らないから、それ多分、
うん、そうっすよね、
それは多分ね元に戻らないから。そうだからね、 失ってから人間は気づくんやなっていうね、
うん、
よくあるセリフなんだけど実感するっていうことをいたしましたっていう、
なるほど、
37の誕生日でございましたというね話でございましたという、
はい、
というかでね、今井さんも皆さんもぜひね今できることをあらん限り尽くしていただければと思いますので、はい、今週もありがとうございました。
ありがとうございました。
I'm not afraid to die.